お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。主よ、あなたをこうしてご礼拝ができますことを心から感謝をいたします。賛美をこうして歌い、また聞かせていただき、賛美の生贄この口の実をあなたにお捧げして、こうして一週間を始められる幸せな人生を心から感謝をいたします。イエス様、あなたに今日も栄光が豊かにありますように。できるだけ多くの人がイエス様は素晴らしいということに、憐れみ深く恵み深く怒りに遅く恵み富んでおられて、恵みと誠はこの方によって成就したと言われる素晴らしいイエス様のことをお気づきになる方々が一人でも多く起こされますことをとお祈りをいたしますし、またどうぞ私たちのうちに聖霊による心に喜びを与え、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいと言われる聖書の御言葉のごとく私たちが生きることができるように、どうぞ主よ、このうちに変わることのない、また揺れ動くことのない神様、喜びを持ってまた立ち上がることができるよう、ご礼拝にあって神様、あなたが私たちの魂の深いところに働きかけ、また語りかけてくださいますようにお祈りをいたします。どうぞ私たちのうちに信仰を与えてくださり、神を信じる信仰、全能の主を信頼する信仰、また神様、あなたの御心に神様聞き従いたいと願う信仰、どうぞ主よ、あなたが私たちの心のうちに新たにしてくださいますように、弱さを覚えておられる魂や、またこの場所に来ることができない方々のうちにも、あなたの豊かな守りがありますことを心よりお祈りをいたしますし、神は愛であってと言われる神様の愛が豊かに不思議に、神様どうぞ心の目を開いてくださってお気づきになられますよう、高さも深さも広さも長さも、その私たちの知識をはるかに超えた神様のご愛をお知りになられることができますように祈ります。場所を違えど礼拝をしておられる方々、特に奥沢真奈修養生新学生のその学びとその働き奉仕をあなたが祝福していてくださいますようにお祈りを捧げいたします。またこの教会に今こうしてお集いになっておられるお一人お一人の上に神様の豊かな守りがありますように、敬愛します神様、池本ゆりか先生の上に、また忠先生の上に、神様鹿児島の教会の上にもあなたの豊かな御祝福がありますことを切にお願いを申し上げます。また愛する、またお世話になっています先生方お一人お一人、またこの教会で働くスタッフの上に神様の豊かな豊かなお守りと、またお恵みと祝福と聖霊の豊かなお働きがありますよう祈ります。役員の皆さん、また教会の一人お一人、神様本当に祈りつきませんけれども、あなたに期待して愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。今日はしもべだと思い出す朝という題の下でメッセージを取り継いでいけたらと思いますが、先週かな、東南アジアやまたアフリカにおける召使いの話を聞かせていただきました。世界の多くの地域ではメイドさんをね、雇う文化があって、でそのお話を聞かせていただいたことでしたけど、それはメイドを雇う、や召使いを雇うというのは偉そうに振る舞いたいから雇うということではないという話で、勉強させていただきました。それは他に収入の手段がない女性を保護することですし、また屋根を与え、食事を与え、雇用を創出するという目的のためにメイドさんを雇うんだということで聞かせていただき、よく考えたら、ああそうだなと思いました。無職だったら大変ですし、日雇いの生活が、ほとんどのところであれば、安定した職を得る、そして生きることができるようにするというのは大切なことだと思って聞かせていただいていました。でそうやって雇われた方々はその家の雇い主ですよね、主人に食事を作り、またお掃除をされたり、 そうしたことで家の事柄を整える。で、多くの場合人間としての尊厳がそれで奪われるわけではないわけです。しかしその家にいるからといって、またその明道さんたちがその家の所有者になり変わるわけでもないわけで、しもべはしもべ、メイドはメイド、召使いは召使い、家のオーナーではないということを、その話を聞いて、そして家に帰ってきてからいろいろ考えさせられたことであります。神様は私たちのことを愛して受け入れて、そして平安を与え、民の一人にしてくださいました。しかしオーナーは主であることを忘れないでいたいと思っています。オーナーは私たちではないです。私たちはイエス様を信じて歩んでいくこの道で、どうも神様がどういうお方であるのか、神様がどなた様であるのかっていうのを忘れるだけでなくて、私たちが誰であるかを忘れてしまうことがあるかと思います。私たちが神様に愛されていることを忘れる日もあれば、また本来しもべであることを忘れて、この世界のオーナーが私たち人間であるというような勘違いをすることもあります。でも今日はクリスチャン、私たちは信仰を告白した人々であります。どのような信仰だったかというと、イエス・キリストは主であると告白する私たちが、この朝神様にとっても大切にされ、そして愛されている。しかし私たちは主のしもべ、召使いであることを今一度思い出す朝としたいと思っています。神様は私たちのことを大切にしてくださいます。ものすごく大切にしてくださる。それでも私たちは自分が神のしもべであるということをわきまえて、そして生きることですし、また今日ここが大事なんですが、一般社会においても謙虚さや謙遜さを身につけて生きていく必要があります。それはなぜかというと、聖書には箴言にこういう言葉があって、謙遜は栄誉に先立つという言葉があります。謙遜は栄誉に先立つという言葉があって、私たちがこの地上の生涯を歩んでいく中でとっても大切なのは、私たちが謙遜であることです。御言葉で言うと謙遜は栄誉に先立つですけど、一番教会の昔の言い方で言うと、1に謙遜、2に謙遜、3しがなくて5に謙遜いや謙遜大事ですよということは聞かされたことでありますが、本当にそうだと思います。謙遜は栄誉に先立つ。謙遜に生きることは、皆さんが霊的にもそして精神的にも健康に生きていくことができる秘訣だからです。私たちは神様を信じて神様に仕えるものとなりました。それは聖霊によらなければ誰もイエスを主であると告白することはできないと書かれているように、あなたがあなたのうちに不思議に働く神の霊の働きによって、聖霊によってあなたは、私たちは神様を信じ、そしてイエス様を主と呼ぶしもべとなりました。 それが私たちの新しい人生です。素晴らしい人生だと思います。もちろんしもべですけれども、神様に親しく祈っていけないというわけではありません。また神様を求めていけないというものでもありません。また神様に願ってもいけないというわけではない。私たちは神の子、そして神のしもべとして神様を信頼して頼っていきます。求めていきます。叩いて開いていただきますし、探して見つけさせていただきます。けれども神の親になったり、神の主人になって神に願うということは許されません。それはできないことですし、やってはいけないことです。私たちは神に何かを命じることはできないし、それは許されない。うちの教会の信徒の方、もう天に召されましたけど、娘さんたちに、親父に勝る子はなしだって言ってました。それはまあお父さんと娘さんの関係、それはそうなんだけど、私それ聞いて、いやでも本当にそうだなと思いました。皆さん、神様はあなたの親父って言えないのか、父なる神様でしょ。親父に勝る子はなしですよ。どんな立場で神様に祈ってるかを私たちはきちんとわきまえなくてはなりません。もしあなたがこれからクリスチャンになられる方で、クリスチャンになるということはしもべとなることなのかと、それじゃ不幸じゃんかって思うんであれば、それは勘違いをしておられます。私たちは、あなたもですが、私たちは自由から不自由になるのではありません。私たちは自由の身からしもべになるのでもないわけです。私たちはむしろしもべからしもべになります。この世の価値観のしもべから神のしもべへと変えられる。それは不自由から自由の人生です。もう一回言います。自由人からしもべにクリスチャンになるんじゃないんです。クリスチャンになるとそうなるんじゃないんです。世のしもべから神のしもべになる、利用されたり搾取されたりする人生から愛される人生へと変わります。なぜならこの神は真善美とまとめられる真実真理のお方で、善なるお方で、美しい神であられるからです。私は自由だけど不自由になるのかと思うのであれば違う。人はいつもどこでもどんな時にも何かのしもべになってしまう存在です。磁石みたいなもので、そのままじっとしているわけでなく、強力な磁石が来るとそこにピタッとくっついてしまう、しもべになるようなコネクタがついている存在です。あなたが神様を信じていなかった時は、神様でない何かのしもべだったことを思い出す方がいると思います。そうした人のしもべ、世のしもべ、誰かが作った価値観のしもべであった私たちを主は解放し、愛であられる方であるご自身のしもべへと私たちを変えてくださるのであります。今日この17章7節からの御言葉、あなた方の誰かのところに畑を耕すか羊を飼うしもべがいて、そのしもべが野から帰ってきたら、さあこちらに来て食事をしなさいと言うでしょうかという御言葉から始まっています。羊飼いに語っている話なのかなというと、そうじゃなくて、 弟子たちに語っている御言葉です。まあ、弟子たちにもともと漁師ですけどね、弟子たちに向かって語っている御言葉です。で、何を指して言っているかというと、パリサイ人たちについて気をつけるようにということが念頭に置かれ語られている箇所です。3節読むと、あなた方は自分自身に気をつけなさいと書かれています。パリサイ人たちが作り出してしまう、どうしても作ってしまうその高ぶりと、そして誰が一番偉いかというそのグループ内のものの考え方と、そしてそういうのを権威主義と言いますけど、権威主義にまみれた文化に弟子たちを、クリスチャンたちを、あなた方は自分自身に気をつけなさいと言われているところ、その気をつけ方が世の中一般の話からしもべであることを思い出して気をつけるようにと主が語っておられるのがこの箇所です。世の中一般の話から皆さんが、私たちがしもべであることを思い出す、それは神様のしもべであり、そしてまた私たちが世の中に使わされていくところでしもべとして謙遜に歩み働いていくことの大切さがここに語られている。パリサイ人たちの種に、パン種に気をつけなさいと、そういう考え方や文化は、あなたが YouTube 見ていいんですよ、 YouTube 見て、あなたがここに行ってどこそこに行って、あなたが何かした体験や記憶を思い出して、っていうパン種が大きく増え広がって、あなたを同じ権威主義を持った膨れ上がった人にしてしまわないように、自分自身に気をつけなさいと言われているところです。もちろん私たちは神様のしもべですが、でも主人であられる神様は、ここで書かれている主人の姿とは、はっきり言って全然違います。全然違う。この主人はだってしもべが野から帰ってきたら、私の夕食の用意し、私が食べたり飲んだりする間、帯を締めて給仕しなさい、お前はその後で食べたり飲んだりします。これは当たり前のことですけどね、しもべこれで契約してますから、これは当たり前のことなんですが、でも私たちの主である神様は、私たちをどのように神のしもべとして扱っておられるかというと、友として、そして神の子として、また愛する者として扱っておられ、イエス様は、私はあなた方の間で給仕するもののようにしていますって言われました。これが私たちの主です。本来そんなことしちゃいけない、ペテロはそう思って、主はあなたが私の足をお洗いになるんですかと言いました。でイエス様は、私が洗わなければあなたは私と何の関係もないとお答えになって、ペテロの足を洗われた。誰も洗いたくない足だったんです。ペテロの足がじゃなくて、その当時の、人の足って誰も洗いたくないはずです。だってサンダルでしょ、裸足の人も多かった。それで道路は別に舗装されてなくて、雨が降ったら、水がこぼれたら泥だらけ、水にねバイキンが入ってるかもしれないしっていう、不衛生なだけじゃなくて、動物は放し飼いですから、足は何の汚れでいっぱいなのか、私たち想像するだけでも、弟子の足は洗いたくないなと思ったはずです。イエス様は自分で水汲みに行って、そして手ぬぐいを腰に巻いて弟子たちの足を洗い始められ、主がおっしゃったのは、弟子たちみんな誰が一番偉いのかって話してるけど、私はあなた方の間で給仕するもののようにしていますって主が言われたわけです。主は私たちの敵の前で私たちに食事を整え、私たちの頭に油を注いでくださいます、私たちの杯はあふれていると言わせる神です。言わせる神様です。主は、それ詩編の23編ですけど、言わせる神様です。主はあなたをこき使った後、感謝をしない非情な方として、こ ここで書いてるわけじゃない。ただ本来クリスチャンは神様に対してまた誰に対してもこれを当たり前と受け取る謙遜なしもべであることを思い出す箇所であります。今日私たちは自分たちがしもべであることを思い出す朝を迎えています。クリスチャン、私たちは何者か。私たちは主のしもべ、召使い。それを忘れて神様を使う人となるのではなく、どうか自分らしさを思い出していただいて、私たちは神様に用いられる人なのだということをどうか忘れないでいてほしいと思います。しもべの立場を思い出すことは大切なことで、ローマの百人隊長、センチュリオンと言いますが、ローマの百人隊長はイエス様を信じた人がその中にいて、イエス様のところに来てこう言った。主よ、私はあなたをうちの屋根の下にお入れする資格がない、ただお言葉をください、そうすれば私のしもべは癒されますと言ってイエス様に語りかけたローマの百人隊長がいました。ローマ帝国って巨大な帝国、社会的にまた歴史的に言えば、この人はユダヤ人を蔑んでいたローマ帝国の市民で、しかもローマ軍人、その中の百人隊長、地位の高い特権階級です。でも兄弟姉妹、自分の社会的な立場がどれだけ高かろうが、あるいはどんな人であって、どんな訓練や経験を積んできたか、そういうことがあったとしても、自分の立場を勘違いせず、神の前に自分がしもべであることを認めた人でありました。私たちも神様の前に立つとき、人の前に立つとき、どんなふうに言われるのか知りませんけど、でもそんなあなたでも神様の前に立つとき、自分は無に等しい、私はあなたを自分の家の屋根にお入れする資格がないという、その謙遜をわきまえていた百人隊長の信仰を私たちもこの朝もう一度取り返すことだと思います。その謙遜というのは、謙遜というのは自分はダメだダメだ、ああダメだダメだ、本当にダメだ、いなくなった方がいいのに、いてごめんなさいね、生きててすいませんというような、そんなことじゃないです。これちゃんと通訳できたのかな、大丈夫かな。文章一文が長くなってね、しかもその反復したり、あと統治したりするとね、多分ね通訳しにくいんだと思いますけど、でも今日ちょっとでももういいや、もう一回語るぞそうなんですよ。謙遜って自分はダメだダメだ、ごめんなさいごめんなさい、いてごめんなさいいてごめんなさいっていうような、そういうものじゃあります。それは病的な自己否定です。もし皆さんが今朝そのような気持ちに陥っておられるなら、分かりますから、分かります、よく分かります、同じ気持ちになることあります。でも言わせてください、それは健康的な謙遜の姿ではない。それは私たちがそういうふうに陥るときは、人と比較して人から謙遜に見えるようにしてるだけです。そのようなちょっと不健康な謙遜はシャロームとは違います。謙遜というのは神様の前に、神様なしでは生きていくことができない、自分は神のしもべであるということを認めることです。神様が今日のあなたの食卓を祝福してくださいますし、神様が今の あなたの素敵な部分を作りになったわけです。神様があなたの教会を準備してくださって、神様があなたに友人をお与えになった。神様が今のあなたを形作った。神様があなたが、そして私たちが御言葉の基金に合わなくていいように恵み続けてくださった。神様に感謝する私は、神様なしではまっすぐ生きていけない弱い罪人だ。これが皆さん謙遜です。謙遜です。あなた方の誰かのところに畑を耕すか、羊を飼うしもべがいて、そのしもべが野から帰ってきたら、さあこちらに来て食事をしなさいと言うでしょうか。言わないんです。なんでかって言ったら、食事を作るまでがこのしもべの仕事だからです。しかもこれはランチを終えて夕食前だから午後です。しかもイスラエルこの当時電気なんかないですから、日が沈んだら夜です。もう一日終わりですから、夕食もうちょっと早いでしょうね、きっとね。って考えると、まあ昼、午後、昼、午後、その辺ですよ。昼ぐらいに、午前中に何か仕事して戻ってきたしもべに言ってる御言葉です。午前中に別に特別なことして帰ってきたわけじゃないんです。さあこちらに来て食事をしなさいっていうことはない。食事を作るまでが仕事ですから、じゃあ次は食事お願いねってここ言ってるところです。これを皆さん、私たちが間違えますと、例えば奉仕を終えて、例えば何か一つプロジェクトを完成させて、あるいは会議を終えて、あるいは教会であれば伝道が実を結んで、あるいは一週間祈り抜いた礼拝の説教を終えて、霊的に全てを絞り尽くして倒れそうになって、さあ私を褒めてください、私に誉れと栄誉をください、人が私を尊敬するようにしてくださいと私たちが望んだり、あるいは誰かがお疲れ様って言うようにしてくださいって考えてしまうのであれば、兄弟姉妹、それは私たちの罪人である姿の表れです。聖書の言葉じゃないんですが、悪魔は私たちの最高の瞬間にやってきます。よく言われることです。素晴らしい奉仕の実が結ばれたとき、大きな主の力の現れがあったとき、私たちは自分がしたことで高慢になり、傲慢になり、権威主義的な生き方を始めるような間違いを犯してしまう。そのことに私たちはよくよく自分自身に気をつけなくてはなりません。聖書はそうした働きのあと、むしろ私の夕食の用意をし、私が食べたり飲んだりする間、帯を締めて給仕しなさい、お前はその後で食べたり飲んだりしなさいというのではないでしょうか。しもべが命じられたことをしたからといって、主人はそのしもべに感謝するでしょうか。これが皆さん、この世における普通の、そして普通の一般的な出来事であって、私たちが本来取るべき普通の態度です。普通の態度です。私たちは神様に貸しなんかないんです。返せない恩を私たちは神様からいただいていますから、どれだけ私たちが主に対してクオリティの高い奉仕をしたとしても、神様はあなたに褒め言葉も感謝も伝える義理はないんです。私たちは私たちの罪を許し、 永遠の命を与えてくださった神様に恩を着せることなんか絶対にできないはずです。それでも主は私たちに優しく語りかけてくださるお方でありますけど、私たちの態度としてですよ、本来主に恩を着せるようなことはできないという話です。そしてもう一つ、世の中一般に当てはめていくんだったら、世の中一般でも私たちは何かの職務を遂行して褒められようとしてはいけない。私たちがお疲れ様でしたという感謝とねぎらいの言葉を求めて生きていくのであれば、それを追いかけて生きていくならば、本来のクリスチャンの姿からは離れ始めています。クリスチャン、私たちは何者ですか？私たちは、今朝私たちがしもべであることを思い出す朝です。第2コリント3章5節はこういう御言葉があります。何かを自分が成したことだと考える資格は私たち自身にはありませんという御言葉があります。何事か、前の訳だとね、何事か私自分がしたことだと考える資格は私たちにはないですけれども、これは私が成し遂げたことですと考える資格は私たちにはないという御言葉です。ですからあなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、今日の御言葉、私はこんなに頑張っていますとか、私はこんなに頑張りましたではなくて、なんて言うんですか、私たちは取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさいと主は私たちに教えてくださっている。なすべきことをしただけですっていうのは、私たちの普段の言葉で言うと、いや、当たり前のことをしただけです、です。別に特別なことをしたわけじゃない、当たり前のことをしただけです。牧師だったら当たり前のことをしただけだし牧師にしちゃった、何する？父親だったら当たり前のことしただけだよ。いや、母親だったら当たり前だよということです。この姿が皆さん霊的にまた精神的に健康と命を生みます。そしてこれと反対の姿、例えば人々に恩を売り、なんでこの私がこんなによくしてあげてるのに尊敬もせず感謝もしないんですかとか、どうしてこんなに頑張った私にそんな態度を取るんですかって考えることが弱さや疲れや病を生みます。なぜならそれは隠れた不満を生むからです。隠れた不満は不信感を生みます。不信感は怒りを生み、その怒りはやがて長い期間経つうちに何で怒ってるのかを忘れさせます。でも何かに怒ってる。その始まりはね、ずっと前にこんなに頑張ったのに頑張ったねって言ってもらえなかったっていうことだったりするわけで、それ以来ずっと怒ってるんだけど、そのきっかけが何だったか全然思い出せない。なんで怒ってるのか分かんないけど怒ってるんです。その原因不明の怒りが危険な怒りへと熟して成長していき、罪が熟すると死を生むと書かれているように、心が疲れ始める、病み始めることもあるかもしれない。でもこのさっきの怒りですけど、この怒りは皆さん、あのね、高確率で起こります。高確率で起こる。なぜなら皆さん、私たちは自分の奉仕や自分のお仕事、 あるいは与えられている自分の役割で周囲から十分な感謝を受けることってまずないからです。多少は感謝されますよ。ありがとうございます、助かりました、いてくれてありがとうございます、素晴らしい、素敵ですね、良かったです、最高です、多少はあります。でもあなたの心は絶対にそれで満足しないから。なぜならあなたが働いたその内容はもっと根が深くて広くて大きいはずの事柄について、誰もあなたに十分な感謝をするってことはまずないからです。皆さんがどれだけ頑張ったかなんていうのは人は分からないもん。そうじゃないですか。ピンとこないかもしれないので言いましょうか。じゃあお母さんたち分かるんじゃないですか、今言ったこと。自分の働きに十分感謝されたことってあります？って聞いたら、 ありますよ別にっていう顔しててくださいね。あります？お母さんだけじゃないんですよ。お父さんも誤解されてんじゃないですか。ありがとうと言われなくて、責められて怒られて文句言われてばっかりで、でもお父さんたち、あなたが見えないところでどれだけの大変な事柄を家族の見えないところでしているかっていうことについて、ある時感謝されたとしても十分だとは思えない。それが本音じゃないかと思います。皆さん、私たちはだから十分に感謝しましょうなんてメッセージ、そんなメッセージ私講談からしない。そんな人間中心的なことは話しません。私が言ってるのはこうです。私たちは自分がしていることについて人から感謝を十分に受けることはない。だからといってそれで怒ったり不満に思ったりするのは間違いです。なぜなら私たちは今日思い出すのは何ですか。私たちが主のしもべであることを思い出す朝です。私たちはしもべですから、なすべきことをしただけですって言って、当たり前なんだよこれでって言って生きていくのが私たちの人生で、それが私たちの霊的な活力の元になるということをお話をしています。取るに足りないしもべなんだから、なすべきことをし、そしてやりたいことを思い切りさせていただいているだけなんだと喜ぶことが私たちの人生の霊的な健康へとつながっていきます。私たちは世の中の仕事であっても地域の働きであったとしても家族のことであったとしても学校で与えられた役割であっても、そして教会の奉仕も、皆さん、私たちはイエス様が好きだからやってるだけなんです。イエス様を愛してるからやってるんです。主を愛してるから生きて、主を愛しているから働いている、それだけです。別に人から褒められることを最終目的と思ってやってるわけじゃないでしょう。また神様に恩を売りたくてやってるわけでもないでしょう。例えばもうなんて言ったらいいんだ、講談から恋愛って言っていいですか。恋愛にもう燃えてる人がいるとしてですよ、仮に。でそれを男性にしましょうか。でその妻に対して心からもう愛でいっぱいで、そして話題のケーキ屋さんで長い時間並んでケーキを買ってきた。そしてお家に帰ってそのケーキを見せると、わあ嬉しいって喜ぶわけです。ありがとう、これテレビで見た、今日すごい並んでた、俺いたんだよ、とか言って言うわけです。なのでありがとう、私のことをすごく大切に思ってくれてるんですね、ありがとうありがとうって言ったとして、でもその男性が自分は妻にケーキを買ってきた、何分並んだっていうことをメモ帳につけてて、後日奥さんに、あのさ、 この間のケーキさ、俺あれ並ぶの大変だったんだよね、恩着せがましく言ってきたら、皆さんどうかっていう話です。それはもはや愛とはちょっと違うものに変わってしまってるわけですよね。クリスチャン、愛する教会にしてるだけなんです。クリスチャン、愛する私たちの神様に向けてこの世界で奉仕してるだけなんです。そして隣人への働きかけ、社会への奉仕は、あなたを作ってくださった神、あなたを作り変えてくださった神への愛のゆえにやっているわけです。そして同じ神様がこの人のこともお作りになって愛しておられる、その隣人に向けて働きかけている、純粋に愛ゆえにしていることです。人が褒めるとか感謝するとか尊敬をするっていうのは副産物としてあったとしても、そもそもいらないものです。なぜなら私たちはしもべだからです。なすべきことがあって、それをただ当たり前にしているだけですから。これを忘れると私たちはプライドを持って生きていくことになる。でもこのプライドがあなたの心を傷つける。なぜなら十分な褒め言葉は絶対にいただけないからです。そのプライドのダメージや傷口は結構痛い。それで眠れなくなったりする、悔しくて。人によっては一生恨んで過ごす苦しみにつながることだってあるでしょう。だから言います、兄弟姉妹、神の滞納の手のもとにへりくだりなさい。謙遜で生きることです。なぜなら謙遜は栄誉に先立つからです。この神様はあなたのことをバカにしておられません。神様はあなたのことを、私の目には、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているっておっしゃってくださっています。そのことを忘れずに歩んでいくことです。しもべが命じられたことをしたからといって、主人はそのしもべに感謝するでしょうか。ないなって思って生きていくことが健康の秘訣です。ただじゃあ感謝されたらどうする。予想してなかったけど、え、皆さんが誰かから感謝される時があったらどうしようか。まあ、2つのことを理解しておくことがいいと思います。まあ、私、これは知恵の言葉になりますけど、まあ、普通でいることだと思います。普通じゃないっていうのも、いやいやいや、違う、やめやめやめってやったら、それ普通じゃないので、人間世界、普通の一般社会ですよ。あ、この人褒めたらおかしくなったって言ってもいけないですよ。普通にしてください。 ありがとうでもいいかもしれません。ただ忘れちゃいけない2つを話して御言葉にしていきますが、1つは、あなたのどんな良い技も本当は神様がさせてくださったことなんだということを忘れないことです。皆さんが社会で成功したり、褒められたり、賞をいただいたり、優勝したり、何かあるかもしれません。でもそれって神様があなたにいい先生をつけて、いい友人を与え、神様があなたに力を与えてくださって、どんな良い技も主が目的を持ってあなたにさせたことであることを決して忘れてはいけません。よく話す例話ですけど、小説のルーツという小説の著者のアレックス・ヘイリーはインタビューを受けたときに、偉大な功績を褒められて言った言葉が、亀が逆さまになってフェンスの上にいるでした。亀が逆さまになってフェンスの上にいるです。言ってることはこうです。亀は1、まずフェンスを登れないし、2、逆さまになってフェンスの上に乗ることはできない。アレックス・ヘイリーが言ってたのは何かって言ったら、つまり誰かが亀を持ち上げてフェンスの上に逆さまにしておかなければ、こういうことは起きないって言ったんです。 つまり私の今のこの在り方は神様が私をここまで持ち上げた、ただそれだけだって言った。そのことを褒められるときは忘れてはなりません。もう一つは、あなたが神様に仕えているしもべだということを忘れないことです。それはあなたが誰かのために、人のために、あるいは義理のお母さんやお父さん、あるいは会社のために、誰かのために働いていたとしても、あなたは究極的には神様に仕えているしもべだということを絶対に忘れないことです。もしあなたが神様抜きにして、この世界は人だけだ、あなたが仕えているのは人だけだと思うと、その人からありがとうと言ってもらうまでは平安がないはずです。あるいは組織のために働いているんだったら、認められたり承認されたり、評価が賞与に変わるまでは不満が湧くんだと思います。こんなに組織のために働いたのにと。でも本当私たちはその家族、その会社を通して神様に仕えている、神のしもべだということを忘れないでいてほしいと思います。そのしもべの生涯、私たちがこの地上で歩み終えた後に、神様があなたの顔を見ておっしゃられることは、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたは小さなことに忠実だったから10の町を支配するものになりなさいと主は声をかけてくださるほど、あなたのことをよく知っておられ、誇りに思っておられる、しもべであっても高価で尊いとおっしゃってくださるように、あなたのことを愛して喜んでおられ、よくやった、よくやった、これもよくやった、これもよくやったと喜んでくださる方です。こんなふうにして神様があなたを愛しておられることを知っている人は、内側に光が照っている人です。内側が輝いている人はスポットライトは必要ないんです。内側が輝いている人はスポットライトはいらない。このように神様が内側で褒めてくださっていることをあなたが知って今週を生きるんだったら、外の人から承認されなきゃ、スポット当ててもらわなきゃっていうふうにはならない。だから私たちは言い続けることです。主が認めてくださっているからいい、言い続けることです。何事かを私たちのしたことだと考える資格は私たちにはないと言い続けることです。私たちは取るに足りないしもべです。なすべきことをしただけですと。そのようにして、どうぞ人の称賛や人の感謝の言葉や賞状勲章によそ見せず、私はしもべ、なすべきことがある、私はしもべ、なすべきことをしているだけ、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、上に召してくださる神の栄冠を目指して一心に走り続けようではありませんか。皆さん、兄弟姉妹、忘れちゃいけないと思います。私たちが目指しているのはここのことではなく、このあと主が先に与えてくださる栄冠です。別に褒めていただく必要などないと割り切って、そしてなすべきことをなしてまいりましょう。今週の1週間、ご聖霊が皆さんを力強く強くしてくださいますようにお祈りをいたします。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。天のお父様、皆をあがめます。どうか壊れ始めていたり、傷ついていたり、あるいはプライドが邪魔をしていたり、あるいは人を恨んでいたりするような、神様は心に弱さを与えるような高ぶりやプライドから、どうぞ私たちを解放し、主のしもべであることをもう一度わきまえて、どうぞ歩むことができるようにしてください。そのしもべの姿は、私たちがすでに教会を通し、また聖書を通してよくわかっている、私たち罪人のために、神が人となられ、十字架を追って歩んでくださり、その十字架に受ける必要のない十字架刑を受けてくださって、私たちを許し、そしてよみがえってくださり、私たちを引き上げてくださる神様のすべての勲しの中に現れていることを思います。どうぞ私たちをキリストに似るものとし、 謙遜に、そして喜んでこの地上の生涯を歩むことができるよう導いてください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。